皆さんこんにちは。ジャッキー先生の何でも教育相談室の時間です。この番組は在米40年以上、そしてアメリカでの日本語教育、英語教育のベテランであり、現在はニューヨークの大学で日本語を教えられているほか、公立校の日本語翻訳者、通訳者としてもご活躍中のジャッキー先生に、アメリカの学校のこと、また家庭での教育の悩み事など、教育に関することなら何でも聞いちゃおうという番組です。今月のテーマは、アメリカの小学校入学です。日本から家族の転勤に伴ってアメリカに来て、自分の子供が英語も全くわからない状態でいきなり現地校に入るって、親も子も心配ですよね。そんな時、家庭では子供のためにどんなことをしたらいいのか。英語が全くわからない状態で現地校に入っても、英語は自然に身につくものなのか、など、4週にわたってジャッキー先生にお話を伺っていきます。第2週目のテーマは、英語は学校で自然に身につく？です。では早速ジャッキー先生にお話を伺ってみましょう。
はい、これはね、どういうこと、どこまでを目的にされてるかによって答え方が違うので、すごく難しいんですが、もう皆さんざっくばらんにパンとこう、英語そのものができるかどうかというのを考える、で会話ができると勉強ができるが違うんですよね、英語でも。言語で2種類ありますので、生活英語というののお話だったら、まあ可能だというふうに、でも学習英語、要するにお勉強ができる英語というのでしたらもう不可能、
そうですね。
でじゃあ生活英語だけでいいわって言ってそれでできるかというと、それも私は可能とは申し上げますけども、確実とは全然申し上げられないですね、でもしその上で放っておけば能率は悪い、ただ先週お話ししたように、それを無理やりしてしまうとお子さんの自信をなくすので、最初の時はお母さんは入ってらっしゃいでいいんですが、ゆくゆくのことを考えて、そのままではいけないということを考えていただくのが私はおすすめです。
まあ、生活英語っていうのはどういうことを生活英語、
例えばトイレに行きたい、お腹空いた、次の授業は何、今日遊びに来ない、そういう子どもの会話の中で
Let's play みたいな、子ども同士の中の会話、
そういうのは、例えばサマーキャンプでも全くゼロの状態にポッと放り込んで、サッカーキャンプに行ったらみんなでサッカーの練習したりしますよね。そうすると帰ってきたら結構通じてたりするんです ね。それからファミコン、ファミコンって言わないですね、コンピューターゲーム、コンピューターゲームをやったり、一緒にしてたりすると対戦相手だと、まあ言葉少ないけども一応コミュニケーションできてたりしますよね、子ども同士のコミュニケーションという意味の英語は目につきます、じゃあその子どもが大人になった時、もしくはもっと手前の段階で、中学受験、高校受験、大学受験というのがこれからの人生で待ってますけども、その時の役に立つ英語かというと、ちょっと疑問がありますね。ちょっとかだいぶ疑問がありますね。
幼い英語っていうことになるんですか、
いえ、それを学習英語と言います。だから学習をしないと身につかない英語、ただ単に話ができるだけだったらいいんですが、ちゃんとした英語を話したければやはりちゃんと学習をしないといけない。
学習、
でその学習というのを怠ると、まあ生活はできるけど、いざという時にできない。例えばこういう例があるんですね、私がものすごくまだ若かった時、大昔に、私は英語を正直な話勉強して3年5年ぐらい経った頃ですよね、あまりちょっと困りましたけど、でもちゃんと英語で仕事をしたりとかしてた時期に、ニューヨークにいらして30年ぐらい経ってっていう女の方と知り合ったら、英語ができません。スーパーに行ってお買い物はできるんです。
いわゆる生活英語ですね、
それから地下鉄にも乗れるんです、バスにも乗れるんです、それから標識も分かるんです、最低限ですけども、でも例えば極端な話、不動産を買うときに分かりません、数学のことを説明するとき分かりません、それからこのどうしてこれは was であって was じゃな is じゃないんですかということ、説明ができません、論文を書いてください、論文じゃなくてもきちんとした英語で手紙を書いてください、 ください。書けません、
はい
はい、新聞をやっぱりあんまり読んでらっしゃらない、どうしてって聞いたら難しいから、つまり学習をしていないとその程度で終わってしまうんですね。30年いてもそれぐらいなんです。当時、はい、5年経った私よりずっと下手でした、正直な話で。もう一つこういう例もあるのは、じゃあ学習さえすればいいかというのもまたどの学習かにもよるんですが、
そうですよね、どうやってやっていいか
って。私が教えさせていただいたお母さんで帰国子女の方がいたんですね、
はい、
で帰国子女でバリバリ英語をしゃべってバイリンガールで中学入る前ぐらいに日本にお帰りになって、
はい、
でお子さんご結婚されてお子さんができて、はい、今度はご自分の駐在家族としていらして、
戻ってらっしゃった、
はい
はい、
その方の頭に入ってる英語は結局小学校の時の会話なんです。
じゃあ大人になっても、はい、その小学校英語というものでいやコミュニケーションを、
はい、受験英語自体はもちろんやられたんでできるんですが、いわゆるコミュニケーションとして喋るときに、はい、大人としての喋り方というのは身についていませんでした、はいはい、
具体的にその例えば小学校で習う英語のセンテンスと大人としても身につけてた方がいいセンテンス、なんかどういう表現の違いがありますか。
表現、例えば、はい、私はよく子供に説明するときにこういうことを言うんですが、はい、バスケットボールのルールを全く知らないでバスケットボールの試合をテレビとかで見たときに、はい、そのうち見てるうちに、あ、ボール持ったまま歩いちゃいけないんだ、あ、ドリブルしたらいいんだ、はい、あのカゴにボールを入れればいいんだっていうルールは分かるんですね、
はい、
でも本当の細かいルール、プロの方がご存知のようなルール、本当にファンになって覚えようと思うルールはやっぱりルールブックを見ないといけないです。
そうですよね、はい、
あのルールブックが英文法なんです。
は
ですから文法を知らないで英語を喋ってるとよくあるのが仮定法過去形というのはみんな絶対つまずくんですね、うん、ああいう表現が日本語にないので、はい、
もしなんとかだったらってやつですね、
はい、どうして先生これ今の話してるのにウッドで過去形なの、ウィルの過去形にしない、ウィルって大体未来なのになんで過去形があるの。
そうですよね、
はい、それは仮定法現在、仮定法過去、仮定法過去完了をルールとしてちゃんと頭に入れた上で話せばできるわけなんですね。でもそういうルールを知らずに聞いてたら、はい、やっぱり身につかないわけです。で、日本に帰った時に、結局チェックするのは英文法なんですよ、はい、ですから、はい、あの子は5年も海外生活したのに、
はい、
54321の英語で3だねっていう子は何人もいます。結局点数は取れません、ルールを知らないから。
はい、なんとなく喋ってれば自然に文法だってこうネイティブの子のように入ってくるのよっていう、ね、やっぱり考えもあると思うんですけれども、先生はそうではなく
思わないですね。それからルールを覚えた方が絶対いる、能率的です。もしバスケットボールのプロの選手になろうと思ったら見て覚えますか、ルールブック読みますか、絶対ルールブック読みます。
読んだ方が早い、
はい、そうじゃなければすごくプロの方のお話を聞くとか、
はい、
要するに自分で見てて覚えようとはしないですね。どっかで何かの形で本なのかインターネットなのか人を通してなのか、はい、先生からなのか、はい、それは別として学ばないと身につかないことなんですよ。
じゃあまずはルールを覚えてから英語でものに入った方がいいんですかね。
いえ、ルールを覚えてからバスケットボール見る人はいないと思います。バスケットボールってのはこうだよ、え、面白そうだな、ここで好き嫌い興味がいるんですね。ここを飛ばして、はい、はい、ルールだよって言ったらみんな英語嫌いになります。まず英語を好きにさせ る,
好きになる、
英語を知ってるとお友達ができるよ、学校が楽しいよっていう気持ちを維持しながらいかに英文法を学習させるか、
はい、こう生活英語から入って、はい、生活英語でこの英語の楽しさを知ってから、じゃあちょっとルールを学んでみようかなっていう形で入ると、はい、学習英語にこうつながってくる。
そうなんです。スポーツでは皆さんそういうことをちゃんとやってらっしゃるんですが、勉強だとそれはされないんですよね。私は勉強ってすごく楽しいものだと思ってるのに、わざわざ子供に何かを説明するときに嫌いにさせるような言い方をする方がいらして、なんでこんな嫌いになったら誰も勉強しないよって思いながら私聞いてることあるんですけど、まず前提は子供がそのやってることを嫌いではないという、その感情を維持しながらいかに勉強させるか、はいはい、もう好きにさせたらもう同じです、はい、好きだったらもう自分でやってくれますから。
どの現地校にお子さんが入られて、まあ、生活英語から入っていくと思うんですけど、お友達ができていて、はい、なんかどのタイミングでこう学習英語というものをこう 身につけさせていったらいいのか、まあ、先生ももちろんね、はい、学校の現地校の先生も教えて、まあ、宿題とかも出るので、まあまあ、なんかそのなんとなくこなしてやってるとは思うんですけれども、ルールっていうのはなかなか学校で教えてくれないですよね。はい、
あのルール、例えば英文法のことを別にやりましょうっていうと、子どもにとっては普段の現地校の宿題とか勉強だけでいっぱいいっぱいだから、エキストラになるんですね。もうそこで子どもをやる気なくするんです。はい、ですからここからはちょっとお子さんそれぞれによるんですが、競争心が強いお子さんだったら、例えば現地校の教科書をきちんと読めば学校で A が取れるわけですね。はい、まあ、二重丸なのかチェックプラスなのか学校の表記によって違いますが、一番いい成績が取れるわけです、
はい、
それを目指させる、もしくはにあの頭がもう少し日本に向いてるお子さんでしたら英検を受けさせる、はい、今全米でどこでも、はい、うん、形にする、ね、競争心を煽る、はい、やったらできると思わせる、そういうものを嫌いにさせないで、その何を入れるかはお子さんごとに違って構わないですし、別に優しいことでも構わないんですね、何かをそういうふうに入れていく、
はい、
でそれがもう本当にお子さんによっては手一杯で、もう学校のことでいっぱいいっぱい、スポーツもやってるし、はい、音楽もやってる、バイオリンもやってるから無理やよって言うんだったら、それはそれでいいので、
はいはい、
じゃあ学校の宿題をきちんとやってみる、
はい、
できちんとやった時にご家庭もしくは先生は多分褒めてくださると思うので、
はい、
アメリカ人の先生は本当に褒め上手な方多いので、
はい、
学校でお母さんこれ85点だったよって言った時に、はい、時々あら90点じゃないの、絶対言わないでください、すごいね自力で85点取ったの、はい、それがたとえ65点でもすごいね半分以上取ったの、子どもがいかにそれをやる気を起こして嫌いにならないかっていうところをポイントを置くと、
はい、
子どもは頭いいんですよ、自分で勉強してくれます。
そうですか、
はい、これやりたいって言います。
そうですね、宿題でなんかきちんとやるっていうのは、例えばこうリーディングの宿題とか、まあ、単語の宿題、そういうのきちんとやるというのはどういうふうにこうやったらいい、
きちんとやるというのは、まあ、それは今度宿題一つずつで変わってはくるんですけど、
ね、
基本的には子供ができたと思った時ができたです。
できた、理解した、できた、
はい、子供ができたと思った、つまりそれは親から見たり大人が見たら不合格に近いような点であっても、子供がやったと思ったらプラスです、はいはい、で子供は昨日の周りの子と自分を比べさせないで、昨日の自分よりできたら褒めてあげてください。
あ、
昨日は30点だったけど今日32点だねって言ったら褒めてあげてください、
はい、
昨日はこの大文字 のアルファベット書けなかったけど今日全部書けるねって言ったら褒めてあげてください、
はい、
子供は褒めたら一番のエネルギーになります。
そうですよね、褒められて嫌な子供いませんよね、
はいはい、もうとにかく好きにさせる嫌いにさせない、はい、これは私の教育の一番のモットーです、
あ、そうです、
はい、
お母さんから何かこうできることっていうのはやっぱりこう褒めてあげる、
そうですね、
ですかね、
そうですね、それからお子さんは見た目よりも神経質で意外と心細かったりするんですね、
はい、
だからお母さん方が心細いのはすごくよくわかるんです。こちらに来て、はい、
そうですね、
うちの子ちゃんとやってるんだろうか、ちゃんとやってるのっていうのは子どものその心細さを大きくしてしまうので、お母さんは心の中では心配だけど大丈夫大丈夫って言って送り出してください。
なかなか難しいことではありますが、うん、お母さんたちの訓練ですね、これはね、
そうです、お母さんの勉強だと思ってください。
ついね、
はい、
言っちゃいますよね、
はい、もうすぐにお子さん方はお母さんこんな英語もわからないのって言って、
はい、
まあ、冗談言いながら、
はい、
言って、それ嬉しい悲鳴で、私だけが英語ができないわ私のうちでって、よく悲鳴を上げてらっしゃるお母さんいらっしゃいますけど、
はい、
子供はその褒めてあげたらすぐ伸びます。
わかりました、はい、先生本日もどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さん、今週のジャッキー先生のお話はいかがでしたか。来週のテーマは現地校の ESL、EFL クラスについてです。どうぞお楽しみに。ジャッキー先生の何でも教育相談室では、リスナーの皆様からの教育に関するご質問を受け付けています。学校でこんなこと言われたけどどうしたらいいの、や、うちの子日本語がちょっとおかしくなってきちゃったけどどうしよう、など皆様からのご質問にジャッキー先生が分かりやすくお答えします。さくらラジオのホームページ www.sakraradio.com にありますご質問フォームより どうぞお気軽にあなたの疑問や悩みなど送ってくださいね。ジャッキー先生の何でも教育相談室、ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。